STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送はアイヌ文化振興研究推進機構の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉と文化をお届けする番組です。講師は向川出身でアイヌ文化の普及に努めていらっしゃる双子の姉妹、忍野明美さんと忍野里香さんです。今日の放送はレッスン5、イオン類化子守唄1をお送りします。
イランカラプテー、講師の忍野明美です。
イランカラプテー、同じく講師の忍野里香です。
イランカラプテー、こんにちは、渋谷もなみです。明美先生、里香先生、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はイオン類化子守唄を歌ってみましょう。テキストをお持ちの方は12ページをお開きください。
今日はイオン類化子守唄を一緒に歌いましょう。今日のイオン類化は荒井田清之淵から教えてもらったイオン類化です。まず私たちが歌ってみます。聞いてください。
モコルトトランランハムキカネーナオホレンカスエオホロホヘオホロホヘモコルトトランランハムキカネーナオホレンカスエオホロホヘおほほろほへもこるととらんらんはむきかねなおほれんかすえおほろほへおほろほへおほろほへ
という子守唄です。荒井田清之淵は吉村冬子淵のお姉さんで、とっても歌が上手なおばあちゃんでした。吉村冬子淵と清之淵は9歳離れていて、冬子淵はよく清之淵みたいな節ができないんだとよく言っていました。この子守唄は私たちがアイヌの歌の中でも一番歌っていたものです。ぜひ皆さんにも覚えて歌っていただければと思います。歌に入る前にまずこの歌の単語を見ていきたいと思います。
もこる、
もこる、
寝るという意味です。とっと、
とっと、
お乳という意味です。ランラン、
ランラン、
次々と降るという意味です。はむきか、
はむきか、
ねんねするという意味です。ねな、
ねな、
何々するんだよという意味です。すえ、
すえ、
揺らすという意味です。四類化の中に出てくるおほうれんかやおほうるるなどは、これはあやす声なので意味は特にありません。モコルトットランランというのは直訳すると、モコル寝ると、トットお乳、ランラン次々と降ってくるという、日本語では不思議な意味になりますが、ここでのお乳を飲んで寝なさいというのは、荒井田清之淵から直接日本語で教えてくれた言葉を書いてあります。ですのでここではお乳を飲んで寝なさいというふうに覚えていただければと思います。
はい。
で、ハムキカネナもねんねするんだよ、オホレンカスエは赤ちゃんをあやす声です。スエはここでは揺らすよというだけですが、ゆりかごを揺らしながら歌を歌っているので、ゆりかごを揺らすという意味です。で、あとはオホルなどをやってあやしながら、これを赤ちゃんが寝るまで歌っていきます。
はい。
このオホルのところは舌を巻くような動作をするんですね。
はい、私たちがルルとやるときはルルルが上の歯の裏に舌の先がきます。ルル、ここから思いっきり吹く感じです。ルルと
息を吐く。
そうすると最初はルルって長くはできないですけど、短くできるようになってきて、だんだんそれが慣れてきて長くできるようになると思います。
アイヌ語の歌にはこうした動作がよく出てくるんですか？
はい、鳥の踊りなどではよく羽の飛び立つ音という意味でこの巻き舌が出てきます。これはホロロセと言います。
はい、
それでは四類以下を一節ずつやっていきたいと思います。
はい、
モコルトットランラン、
モコルトットランラン、
ハムキカネナ、
ハムキカネナ、
オホレンカスエ、
オホレンカスエ、
オホロホヘ、オホホロホヘ、
オホロホヘ、オホロホヘ。
難しいですね。
でもだんだん練習していったらできそうですか？
はい、頑張ります。
はい、では一節ずつ歌っていきましょう。
はい、
モコルトトランラン、
モコルトトランラン、
ハムキカネナ、
ハムキカネナ、
オホレンカスエ、
オホレンカスエ、
オホロホヘ、オホロホヘ、
オホロホヘ、オホロホヘ、
モコルトトランラン、
モコルトトランラン、
ハムキカネナ、
ハムキカネナ、
オホレンカスエ、
オホレンカスエ、
オホロホヘ、オホロホヘ、
オホロホヘ、オホロホヘ。
だんだん慣れてきましたか？
はい、
はい、それでは一緒に歌ってみましょう。この曲は子守歌なので赤ちゃんが眠るまで歌い続ける歌なのですが、今回は3回繰り返して歌いたいと思います。
はい、
そして終わる時、最後のおほるおほへのところにもう一つおほるおほへを付け足して終わりたいと思います。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
モコルトトランラン、ハムキカネナ、オホレンカスエ、オホルロホヘ、オホルロホヘ、モコルトトランラン、ハムキカネナ、オホレンカスエ、オホルロホヘ、オホルロホヘ、モコルトトランナ、ハムキカネナ、オホレンカスエ、オホルロホヘ、オホルロホヘ、オホルロホヘ。
ピリカは、これは子守歌なので揺らす感じでのんびりと歌っていくと優しい感じが出てくると思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここからはアイヌの文化をご紹介いただくアイヌプリのコーナーです。先生、今日はどんなお話でしょうか？
はい、今日は口笛についてお話ししたいと思います。このお話は私たちの祖母の姉新井田聖の淵から聞いたお話です。幼い頃、よく暗くなってから口笛を吹くと泥棒が来る、蛇が来るなどよく言われましたが、新井田聖の淵からはキビや泡を脱穀するとき、殻が風で飛ぶように実、ザルのようなものですね、を振るんだけど、風がないときには口笛を吹くと風が吹いてくるんだよ、と教えてもらいました。
私もこのお話を聞いて、小学生のときに一度試したことがあるのですが、効果は気のせいなのか少々というところでした。
おまじないに近いものなんですね。
そうですね。
こういった生活の中にあるおまじないというか習慣のようなものも、これからもたくさん教えていただけるんですよね。
はい、聖の淵からもいろんなことを、たくさんのことを教えてもらいましたので、また紹介していきます。
今日は口笛についてご紹介いただきました。それでは今週はここまでです。来週はレッスン6、認証節字1をお送りします。さて、アイヌ語ラジオ講座の平成24年度4月から6月のテキストは、現在 STB の本社受付と道内の STB 各放送局支局でお配りしています。なお、テキストは STB ラジオのホームページ STB ラジオメンバーズからもご覧いただけますので、ご活用ください。テキストに関するお問い合わせなどは、財団法人アイヌ文化振興研究推進機構、電話番号011-271-4171番までお願いします。アイヌ語ラジオ講座では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。メールアドレスは aynu@stv.jp です。さて、番組に早速質問をいただきました。先生、お願いします。
はい、アイヌ語に興味を持っている高校生の方からメールをいただきました。聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
質問は2つでした。1つはアイヌ語には文字がないということですが、どうしてですか、というものです。文字を持たない言語は世界にたくさんあって、決して珍しくないそうです。ですから、文字を持っていないということはアイヌ民族だけの特別なことではないということなのです。もう一つの質問は、文字がないと記憶に不便だと思いますが、何か特別な記憶のためのコツがあるのですか、というものです。文字は確かに物を記録するのに便利ですが、文字に書いてしまうとそれで安心してしまうということもあると思います。文字に頼らずに聞いて覚えなければという緊張感が記憶を強めるということがあるのかもしれません。この講座を聞くときも文字だけではなく、音声に注意を集中するようにすると頭に入りやすいかもしれません。試してみてください。
先生、ありがとうございました。これからも皆様からのご質問やご感想などお待ちしています。明美先生、理香先生、イヤイライケレー、ありがとうございました。
イヤイライケレー、
ありがとうございました。
スイウヌカルアンロー、またお会いしましょう。